皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクした思いをですね発信したいという番組です。本日はライブで放送させていただいているんですけれども、11月の14日の日曜日に日本比較生活文化学会という、まあ、学会がありまして、そこでですね私は発表者として米中の対立の中で日本の役割、歴史は未来を照らす鏡であるというですね、約30分のプレゼンを、まあ、Zoom のパワーポイントでさせてもらったんですけれども、その時のですね、録音をですね今日は今回と次回に分けて、聞いていただこうということで進めていきたいと思います。これ相当ですね思いを込めて、発表させてもらった内容というのは、実は、1989年にベルリンの壁が崩壊した時、私はウィーンにおりまして、2年間のリベリアの国連工業開発機関のアソシエイトエキスパートの仕事を終えて、まあ、リベリアにも向かって大変だったんですけれども、ウィーンに戻った時、プラターという、まあ、そのウィーンの中 の, その遊園地みたい、まあ、大きな遊園地があって、第三の男で有名なところなんですけれども、その近くのホテルに、泊まったらですね、ちょうど、まあ、日本人カップルと会いまして、その方は偶然ですけれども、トリニダ・トバコで、1年間の国連雇用開発機関の仕事を終えて、私は2年の終えて本部勤務決まってる時に、彼はもう1年からトリニダ・トバコ行かなければダメだったんですけど、その初めてお会いした、まあ、三井さんという方なんですけれども、でウィーンで2年一緒に働いたんですけど、その後三井さんはニューヨークの国連本部で30年以上勤務された、その方がこのズームで一緒に、まあ、参加されてまして、私の発表者の後だったんですけれども、まあ、そういう意味で非常に思い出深い学会発表だったんですけど、そしたらですね、まあ、ここからもうすぐ約13分ぐらい、続けてですねその時の発表内容を書きさせていただきます。
これはい、吉田先生本当にどうもありがとうございます。このような素晴らしい機会を与えてくださいまして本当にありがとうございます。ですね、今回は、日本比較文、生活文化学会の37回目ですね、63年後の、まあ、ちょっと大きな話ですけれども、63年後、ですね100周年を迎えた時にですね、この学会の皆さんがに聞いていただくような、そういうちょっと大きな思いで、思う存分ですね、話をさせていただきたいと思います。ちょっとパワーポイントの方苦手なんですけども、映ってるでしょうか。映ってます。
はい、
はい、はい、まずテーマはですね、米中対立の中での日本の役割ということと、歴史は未来を照らす鏡であると、まあ、世界がどのように進化しており、どのような形で未来を、形作っているかということをですね、まあ、約20年間ですね、今ご紹介いただきましたように、海外で生活いたしまして、それをベースにですね、構造主義的考え方でちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず最初にですね、現代の世相は、どうなってるかということをちょっとですね、これジャック・アタリさんという、ヨーロッパ復興開発銀行の初代総裁で、フランスのですね、まあまあ、中心的存在でありました、アタリさんがですね、最近出された本の中で、起こるだろうと考えたことは想像したより早く起こると、僕強く今そのように思っておりまして、例えばですね、この夏にタリバンによるカブル制圧ですね、アメリカは20年間かけて200兆円のお金をつぎ込みました。日本の GDP は500兆円でとんでもない大きな、お金をつぎ込んだにもかかわらずですね、政府軍があっという間に、2日間と言われてますけれども、200兆円の武器を置いて、逃げたと、これはとんでもないことですね。ある意味ではタリバンは根性あったというふうに私は見ます。で、まあ、地球温暖化もですね、これは思ってるより早く大変なことが起こるかもしれないと。で、実は1989年の11月9日に、ベルリンの壁が崩壊したんですけれども、今日はですね、ニューヨークの本部の三井さん、 多分ですね、今見ていただいていると思うんですけれども、実は1989年に私は、国連雇用開発機関の JPO アソシエキスパートとして2年間リベリアで、生活いたしまして、紛争マラリアにも何回もかかりました。でウィーンの本部に戻った時ですね、実はウィーンのあるホテルでですね、三井さん夫婦、三井さんも1年間、ですね、トリニダ・トバコに行って、その1年間帰りで偶然お会いした時、それをちょっと思い出しておりまして、私は三井さんとですね、この方Zoom でお話しできて非常に嬉しく思っております。それがベルリンの壁崩壊した時であります。その時私はウィーンにおりました。で将来的にはですね、中国の台湾侵攻多分あるだろうというふうに私は思っております。で、世界を自分の目で見て習得したことで、今吉田先生がご紹介いただきますように、私は京都に生まれて20年間世界を見て、世界は広くて、世界は広くて日本文化的に深いと、それをすごく感じております。まず日本企業で久保田爆弾と1981年82年のイライラ戦争を経験して、非常にダイナミックなプロジェクト水道管の仕事でしたがありました。そして、先ほど申しましたリベリアで中小企業育成のプロジェクトで、紙も鉛筆もない子どもたちが英語を話している姿を見て、私は大学の教育、日本の教育は間違っていると強く思いました。そして紛争飢餓を経験してフィールド経験を積んだことが私の人生を変えたかなというふうに思います。それで1989年に、ウィーンの国連雇用開発機関の本部に行きました。私はアジア太平洋担当官、北朝鮮韓国南太平洋の担当官になりました。その時プトロス・ガリさんという当時の国連事務総長がウィーンに来られまして、平和への課題ということを語られれば、私はすごく感動しました。平和への課題というのは予防外交、ピースキーピング、ピースメイキング、ピースビルディングというんですけれども、日本においてはピースキーピングしか語ってないと。しかし、ガリさんが事務総長が言われたのはですね、医歯医者さんは、虫歯になる前に予防すると、すなわち、経済協力とか何かを行うことによって、紛争を回避できると。で私はリベリアで経験したことも含めてそれに非常に感銘を受けました。それからですね、新潟県の研究所に移ってですね、ごめんなさい、移りましてその後東西センター、これアメリカのシンクタンクです。2年間ですね、北朝鮮問題をどうするかという北東アジアのグランドデザインというのを考案いたしました。当時ですね、中国の労働力と資金と、韓国の資金技術力、日本の資金技術力、極東ロシアの、天然資源、北朝鮮の天然資源、モンゴルの天然資源を相互眼的に合わせることによってですね、東アジアに大きな経済圏ができるということで、僕は大きく、その東大センターでそれを勉強しまして、後ブルッキングズ研究所に移りまして、ワシントンの民主党系のシンクタンクなんですけれども、まあ、そこに招聘されましたんで、いろんなも自由に意見発表する場合、多くのところでボイスオブアメリカを含めて多くのところで、発表させていただきました。その時私は協調的安全保障、人間の安全保障、緒方貞子先生が、ブルッキングズ研究所と協力して人間の安全保障をこう作られて、私は安全保障のあり方というのは軍事力でなくて、人間を中心とした、経済協力ベースの安全保障が大事だということを、まあ、悟りました。そしてですね、私は、外交安全保障を哲学的視点で、考える場合、常に思っているのはアリストテレスの4つの原因説というのがあります。すなわち質量因と係争因と作用因、目的因。例えば家を建てる場合ですね、家の木材と釘がいる、これ質量因になると思います。係争因というのは、アーキテクチャーですね、建築家、作用員と大工さん、そして家を建てる目的は何であるかと、これを北朝鮮問題に例えるといろんなことを言えると思います。そしてフランシス・ベーコンの、経験こそ最大の証明であると、まあ、私はどちらかというと先経験を積んで、まあ、大学で教えるようになったんですけども、やっぱり経験が大事かなというふうに思います。そしてメディアを見るにあたってフランシス・ベーコンはこういうことを言ってます。偏見を排除すると、まず自分の主観的、ドグマ的、伝聞、権威を排除して物事の真実を見ると、まあ、私はこういう見方をしていきたいと思っております。次にですね、構造主義的展望ですけれども、これは見る立場によって異なる視点で、 構造的、伝統的、宗教的、経済的発展の差など、まさに僕はアフガニスタン行ったことないんですけれども、日本から見ればタリバンひどいことやってると。そう、当然女性に対して差別はありますけれども、だけどアメリカが200兆円吸い込んで、政府軍が、アメリカ引き上げたらすぐ逃げるということからいけば、やっぱり現地では全く違った見方もできるかなというふうに思っております。次にですね、私はニューヨークタイムズのトーマス・フリードマンというピューリッツァー賞を数回、もらっているフリードマンを尊敬しております。実際フリードマンさんとワシントンでお会いしました。2003年に、この前亡くなられたパウエル長官がですね、国連の場において、イラクは大量破壊兵器を持ってるから攻撃すべきであると言われたんですが、私はそれに強くイラクでも2年間住みましたんで反対しました。その時フリードマンさんは4つの理由があると発表された理由、これは9/11 の仕返しとして、アフガンでは物足りないからイラク大量破壊兵器を持ってるから、攻撃するんだと。で、現実的理由というのはまた裏にあると思います。これは現実的に、やっぱり、テロ を撲滅するためにアメリカ行かなければいけない。で、本質的理由というのは非常に大事な理由があると私は、振り返って、この2003年、まあ、もう20年近く経ったんですけれども振り返りますと、なぜアメリカネオコンは、イラクに攻撃したかというと、サダム・フセインは大量破壊兵器を持ってなかったですけれども、それはやっぱりユダヤと、イスラムの構造にあって、スンニ派とシーア派を分断させるとして、イスラエルを有利に持っていくためにはですね、あの時攻撃を仕掛けた方が良かったという、これ本質的理由があったかなというふうに私は振り返って感じます。それをトーマス・フリードマンは2003年の時点でユダヤ人のトーマス・フリードマンはそれを述べてました。次、道義的理由というのは、クルドに対して、毒ガスを使ったという道義的理由です。で、トゥルーズの物事を多角的展望するという見方が大事だと思います。次はバイデン政権の外交政策ですけれども、これは私は民主党のブルキンズ研究におりましたので、バイデンさんの公聴会も何回も見て、まあ外交委員長でもありました、素晴らしい人と思っております。まあ、多国間協力ですね、トランプ大統領と全く反対のことを行うと、そして、中国が一番嫌がる台湾環境の問題をアラスカの会議で、出したと。で、まあ、中国、対中国に対してどうするかということで、まず中国の香港ウイグルの人権問題を出していったと。で、220年間で200兆円投下したアフガニスタンから、撤退したと。私はこの背景にはですね、こういうことがあると思います。多国間協力なしでアメリカが撤退して、200兆円の武器を置いていったと、意識的に置いていったというふうに私は思っております。なぜならアフガニスタンと中国のウイグルは直結しておりまして、漢民族である中国が嫌がるのはイスラムであります。で、これから、米中のディカップリング、対立構造にある中でアメリカは、香港を台湾、
はい、ですね、これ学会の発表のまだ途中なんですけれども、また来週もですね、引き続き聞いていただきたいと思うんですけども、まあ、この学会で言ったのはやっぱり今現在進行形の、米中の対立の中で日本の役割をどうするかということで、これ前半の前半なんですけれども、ちょっと半端ですけれども、大阪学院大学経営学部の中野保でした。また来週お願いいたします。There is your drift.